はい、長念寺テレフォン法話です。3月11日、三陸沖でマグニチュード9.0の大地震が起きました。私の寺でも経験したことのない大変な揺れを感じました。その後、刻々と伝えられる被災情報を見、その甚大な被害に群れつぶれる思いです。被害に遭われた方々に対し心からお見舞い申し上げます。大津波の映像を見るたびに、自然の威力の恐ろしさと文明を謳歌していた私たち人間の非力さをつくづく感じます。私の住む地域では、棚の上のものが落ちたということは時々聞きますが、地震による建物などの被害の話は聞こえてきません。しかし、地震直後、交通機関のほとんどが止まってしまった首都圏では、帰宅難民があふれました。長念寺併設の稲田保育園では、多くの園児が閉園時間を過ぎても保護者の迎えがなく残っていました。都心や横浜などから徒歩で帰宅する保護者があり、24時を過ぎても10名以上の子供が残り、最後のお母さんのお迎えは午前4時10分でした。したがって職員の帰宅は4時30分になりました。震災から5日目になりました。計画停電が始まり、今はお互いに不自由に耐える時だと思います。しかし、情報が不十分なため、人々が買いだめに走り、商店に品物がなくなったりしています。このような状況が長く続くとは思えませんが、停電に関する事前の情報が極めて不備であり、正確な情報を常に提示して不安を最小限に抑えることが急がれます。私自身、お寺や保育園のある地域が第4グループに含まれるのか、第5グループに含まれるのか分かっていません。まだそれを調べる術も分からずにいます。一度停電になれば分かることですが、まだ計画停電が一部でしか実施されていないので、不安が継続しています。しかし、私たちが今できることは、過剰な反応をせずに、しかも被災地を常に意識しながら、日常をいつも通りに過ごすことだと思っています。物理的に無理である場合を除いて、過度の自粛は避けなければなりません。一昨年、新型インフルエンザ問題の時、感染力が弱く対処法も明らかになってきたにもかかわらず、行事等の自粛をいつまでも続けていたことを思い出します。過度の自粛はマイナスになるだけで何の役にも立ちません。また、福島第一原発の状況も予断を許さない状態になっています。震災の復興には長い期間が必要です。私たちにできることは何か、いつも考えながら行動させていただきたいと思います。次の法話テープの交換は4月1日です。